今回は、
はい、
行列のできる美術館にする方法と題して、
うん、
杉野さんと、うん、あと画家川田裕子が対談をいたします、
はい、
最後までよろしくお願いいたします、
はいはい、お願いします。
ということで、
はい、
最近あの杉野さんがブログで、
はい、
しばしばあの美術館について、
うん、
すごく頻繁に取材をして、自分のお考えをお書きになってますが、
はい、まあ、取材っていうか、まあ、勝手にね見に行って、ね、書いてるだけですけどね。
そうですね、はい、なんかすごく読んでて楽しみなんですね、
うん、
ですごく、あ、なるほど、なんか基本的なことを、
うん、
なんかこう書いてくれていて、あ、なんかこう改めて美術館について、うん、なんかもう当たり前と思ってしまってることとか、
うん
うん、もうこうみんなあの興味がなくなっちゃってどうにもなんないのかなとか思ってるんだけども、あ、でも好きな人もいるんだし、熱心にね見ている人もいるんだから、
うん、
もうちょっと美術館もあの頑張んなきゃいけないし、まあ、もちろん作家もいい作品作らなきゃいけないんですが、展示するそういう場所がより良い場所になることで、私たちあの絵を描いてる人たちも、
うん、
あのすごく励みになるんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、
は
い、
で今回は、まあ、あのこういう美術の、まあ、不況のこの状況というか、美術館や美術業界が、う
ん、人が来ないと、
うん、あの厳しい状況の中で、
うん、
この打開するにはどうしたらいいか、うん、まあ、もちろん画家も頑張んなきゃいけないんですが、美術館関係者も美術館も画廊もそれからまあ美術ファンも、
うん、
今後どういうふうにこの世界を活性化し盛り上げていったらいいか、そんな話まで広げちゃうと大変なんで
広げないのね、
広げないで、
はい、
とりあえずは、うん、もっか一番気になるところは、まあ、うん、あの杉野さんが最近美術館について書かれていますので、
はい、
美術館にわんさかわんさか人が集まっちゃって、わ、大変だ、もう行列ができちゃってちゃんと見れないよぐらいに、
うん、
なるにはどうしたらいいんだろうか。
どうしたい。
うん。なんか特にですね、はい、あの印象派展とか、
うん、
ピカソ展とか、
うん、
あの有名なところの美術館、あの美術展じゃなくて、こうさまざまなね難しい現代アートなどを展示しても、うん、たくさん人が来て困っちゃうよっていうような状況にはならないものか、
うん、
その辺をちょっと考えてみたいんですが。
う
ん、
はいはい。なるほどね、
はい、
美術館ってまずコンセプトによると思うんですね、
はい、
その人を集めるかどうかっていうのも、
うん、
いっぱい来ればいいっていう美術館もあれば、
うん、
そうじゃない美術館も多分あると思うんですね、
あ、はい、
今のところあの美術館の価格って、
うん、
だいたい決まってるじゃないですか、
うんうん、
あの数百円からだいたい1,500〜1,600円ぐらいまでの間でなってて、
うんうん
うんうん、まあ、だからいろんな人がね、まあ、誰でも見に来れるぐらいの価格になってますけども、
うん、
なんていうのかな、いっぱい見に来たらそれで美術館は満足かっていうとちょっと違うと思うんですね、
うんうんうん、
だって絵分かってほしいわけじゃないですか、できればね、美術館っていうのは、
うんうんうん、
で良さを分かって来てもらってる方が多分その学芸員の人の、
うん、
意図には合ってるんじゃないかなと思うんですね。
うん、
だから可能であれば多分数より質を上げていった方がいい運営ができるんじゃないかなと。
うん、地味ですよね。そうしたらね、もうごく一部の美術ファンが愛好している美術館っていうことになっていくと、それはあの一般市民の税金で運営していくっていう上で、
うん、
その矛盾とかはないですかね、大丈夫ですかね。
それは展覧会ごとにコンセプトを分けてもいいし、例えばその図書館なんて、
うん、
あのいろんな人来るじゃないですか。
そうですね、
で人ごとにその見てる本は違う、
うん、
だから例えばまあ広さの問題もありますけど、
うん、
その一般の方向け、そのいっぱい人が来るような展示をすると同時に、
うん、
例えばそういうマニアックな展示もやってみたりとか、
うん、
でそれは時期ごとに分けてもいいし、
うん、
でそういう分け方をするっていうのはあの図書館のやり方とまあ似たような感じでできなくはないと思うし、
うん
うん、だって図書館だってあのみんなが読む本ばっかり置いてたら面白くないわけですね。
うん、
例えば漫画置いてたらいっぱい人来ると思いますけど、ま、漫画置いて図書館かっていう感じになるじゃないですか。
まあ、最近はビデオも見れるようになってますよね。ちょっと前までは、
うん、
あのなんていうのかな、あ、まあ、ビデオで今は DVD が置いてあって、
うん、
であの、まあ、少ないですけども、まあ、一応名作なんかももしかしたら、ね、あの某レンタルビデオ屋さんで借りるよりもただで見れたりするっていうことがあるから、
まあね、
うん、そういう機器があるところには人が来てるんじゃないかと思いますけど、
うん、
でもこの間アンパンマン見てる子供いましたね。
アンパンマンね、それ、まあ、それはまあいっぱいいると思いますよ、
うんうん、ね、なんか、うん、そうそう、図書館に来てお父さんは本を読んでて、うん、子供たちがその間、まあ、アンパンマン見てるみたいな、
うん、
だから、まあ、多様性というかその、うん、いろんなニーズに応えられるような、
うん、
そのメディア媒体を図書館が持ち始めていて、
うん、
まあ、もしかしたらそのレコードが聴ける図書館、
うん、
あの昔に私あの国立音大の図書館に行ったことあるんですけど、
う
ん、それはあのレコードが、うん、昔のねレコード版がのクラシックの音楽がすごいたくさん蔵書があって、蔵書というか、
まあ、置いてあったんだ、
所蔵されていて、
うんうん、
シェーンベルクの黄金分割で作った作品を聞いてみたいと思って、そんなマニアックなものは、
う
ん、なんかね、そのレコード屋さんで自分で探すの大変なので、
うん、
その音楽大学 の、 その図書館で調べて、
うん、
視聴させてもらったことあるんですよ。まあ、借りればしないんですが、
うんうん、
そこで聴けるようなオーディオセットがあって、
うん、
わ、すごい、さすがに音大は違うなと思ったんですが、
それは公立の音大、
あの 国立あの私立ですね、私立の音大っていうのはね。
なるほど、
うん、だからそういう施設っていうのがきっと知らないだけで、
うん、
たくさんあって、もしかしたら映画が見れるような、
うん、
そのフィルムセンター、まあ、多分国立近代美術館のフィルムセンターなんていうのはよくあの、
うん、
そのなんて言うんでしょうね、試写会みたいなのやってたりする、
うんうんうん、
昔のね、もう一般的には、
うん、
あの放映さ、あの劇場ではあのそういうなんていうのかしら、劇場では見れないような昔の名作を見ることができる機会が持てるかもしれない、そういう施設もありますね。
うん、
うん、
なるほどね。
だから、まあ、美術館も、
うん、
きっと美術館でしか見れない、まあ、絵は美術館、まあ、ギャラリーか美術館でしか見れないと思うんですけれど、
うん、基本的にはね、
基本的にはね、だからみんながみんな美術が好きなわけじゃないけれども、
うん、
まあ、今みんなが美術館に行くとしたら、まあ、印象派の絵ぐらいはちゃんとね、うん、見て直接どういうものか知っておかなきゃいけないなとか、
うん、
話題、ね、なんかルーブル美術館から来てるから、
うん、
ルーブルにはちょっと見に行けないけども、うん、
モナリザ見と
っかみたいな、うん、見に行っておこうかとか、そんな感じで美術展を見に
行く人はまあ大半
だ、大半じゃないかと思いますけど、
うん、そもそもあの美術館はどうしたいのかっていうのは大事だと思うんですね。存続したいだけなのか、
うん、
あ、僕がブログに書いたみたいに、
うん、
その人を、まあ、ちょっとでも啓蒙していこうっていうか、うん、そのね、その文化を上げていこうっていう意識があるのか、
うん、
はたまたま、また全然別のそのコンセプトなり、その理念なりがあるのか、
うん、
僕にはちょっとわからないですけど、
うん、
何しようとしているのかっていうのがわかるような美術館で比較的少ないと思うんですね。
うん、
うん、
まあ、ややもすれば今はとにかく人さえ来れば、うん、その数字的にね、来館者が多い展覧会を開催することができたって一つの手柄にはなると思うんですよね、美術館のね。
まあね、資金不足はまあ確実ですからね。
だから、そう、たくさん来たから、うん、まあ、その入館料をたくさん得たっていうことよりも、まあ、一応その企画したその
実績として
ね、来館者数が 2000人よりは4000人、4000人よりは、ね、1万人の方がいいとかっていう考え方がきっとあって、
うんうん、
そのために人気 の, その展覧会がある程度偏っていて、うん、これやれば必ずこのぐらいは来るだろうみたいな感じで展覧会の企画がされるっていうことはあるかもしれないなと思います。だから現代作家 の,、うん、あの作品はいくらいいものがあってもその入館者があんまり入らないからやっても意味がない。まあ確かにね、
うん、
一回やってその1000人ぐらいしか集まんなかったらどうなのかなっていう感じはあるんですよね、
うん、
それで現代アートの作家、生きてる作家、現存作家の展覧会にどうやったら人が来るだろうかって、まあ、結局そこにワークショップをやろうとか、
うん、
いろんなアイデアがあると思うんですけど、まあ、いろいろね集めようと思えばすごいくだらない方法もたくさんあると思うんですよ。例えばね、うん、私の知ってる人が言ったのは、
うん、
美術館の入り口の門のところにたくさんひよこを放し飼いにして、
うん、
とにかくひよこがわーっといるって、子供がなんだろうなんだろうって言って集まってくる、なんだろうねなんだろうねって言ってる間に、そのひよこを追いかけてる間に美術館に入ってしまう。そして何かな何かなっていう間に、なんか知らないけどそれがひよこのアートだっていうことになっていて、
うん、現代アートだと、
そう、それをぐいぐいぐいぐい引っ張っていくような作品があって、それでああなんか見ちゃったなみたいな、
つい入っちゃった
な、つい入っちゃったな、なんかやっぱでやっぱりよく分かんなかったんだけど、うん、ひよこはたくさんいたね、
可愛かったねみたいな
言って帰ってくっていう方法とか、まああとは、うん、まあ企画展の展覧会の間に、
うん、
例えばまあモジリアーニ展だったら、うん、モジリアーニが食べたメニューとか言って、
うん、
フランスのモンマルトルの雰囲気が楽しめますって言って、その、
うん、
美術館のレストランでそういう、ね、あのメニューが出ていて、
うん、
まあ、話題が出てるとしたら、その、うん、そのメニューを食べてみたいためにその展覧会をまず見て、そのチケットになんかほらあのランチメニュー割引とか書いてあると、うん、みんなもそこのレストランに行ってちょっと食べてみると、
うん、
でまあ本当に美味しければ話題になって、
うん、
なんかこうグルメナンセンとかなんかに乗って、うん、あのそう今話題のここがスポットみたいに、ね、雑誌に出ればみんながわーっとそこに行くとか、そういうこと
をミシュランに乗ったりとか、
ミシュランに乗ったりしてそうそうそうそう、で、はい、まずその展覧会の期間が終わっても、うん、あそこ の, あの美術館のレストラン美味しいよみたいな風になると、うん、今度そのレストランを目的にして、まあ、美術館でも行ってみようかとか入ってみようかっていう、つい寄ってみてしまうというような感じもあるのかもしれないなと思うんですけれども
、ね、まあ、きっかけとしてはね、
うん、
何でも考えられると思うんですけどね、
うん、例えば横須賀美術館なんてね、デートスポットとして美術館を考えてもらおうという、うん、なんかそういう、うん、あの、うん、企画があって、
はいはい、
なんかこうそこ でデートするとあの
恋が実るみたいな、
実るみたい な, なんかね、そういうなんかそういう美術館になって、
なんか神社みたいになった、
そうそうそうそうそう、なんかそういうのを、
ね、
まあ、デマかも分かんないし、あの都市伝説かもしれないんだけども、はい
はい、そういう、まあ、そういうジンクスを作ってしまえば、
うん、
あのある程度来るかもしれないですね、
うんうん、でも、うん、まあ必要かどう、まあそういう口コミで、うん、そういう噂が立って、うん、あの自然にそういう風にな話題性というかね、そういうのを作っていくっていうのも一つ、まあ、あるのかなと思うけど、
うん、
でも須藤さんの話からすると、まあ、それは姑息な手段という
か、姑息な手段っていうか、あの本来その美術館が求めてるものじゃないと思うんだよね、
うんうん、
どっちかというと、うん、いや僕は関係者じゃないから分からないけども、うん、そうじゃないだろうって思うんですやっぱりね、
うんうんうんうん、
で本来は多分学芸員の人たちも稼ぐことなんて考えたくないと思うんですね、もともとそんな教育も受けてないはずだし、
うん、
ね、絵のことはいろいろ勉強しているだろうけども、
うん、
そんなお金を稼ぐことに頭を使うようなね、うん、訓練とかそういう勉強とかもしてこなかったはずだから、
うん、
そういうとこ、それをあえてやらせるっていうのはちょっと違うかなって思うね、
うんうん、
で美術館って大概公立じゃないですか、公立っていうかその市の持ち物であったりとか、うん、国の持ち物であったりとか、うん、その府とか県の持ち物であったりとか、うん、大体そうでしょ、
うん、
で 例えば NHK とかね、
うん、
国営でしょ、
うん、
NHK ができるだけ多くの人に見られるような番組を作ってるかどうかっていう話ですね。ね、あそこって結構マニアックなことやってるんですね、
うん
うん、見ない人も多いかもしれないけど、
うんうん
うん、まあ大河ドラマとかはまあ人気だけども、
うん、
でも大河ドラマにしたって本当にあの人気を追うなら、
うん、
メジャーな人ばっかりやると思うんですよ。例えば龍馬ばっかりとか、
うん、
その武田信玄とか
繰り返し
その辺のいいところをあの俳優の売れっ子の俳優を特会引っかやって、
うん、
5年に1回ぐらい龍馬あるみたいな多分そうなってもおかしくないと思うんです、ね、龍馬ファン多いから僕も好きだし結構ね、
うんうんうん、
大河ドラマは見ないけど、
まあ、いろんな人がやる龍馬って見てみたい。
それはそれ面白いでしょ多分
気はしますよね、
うん、でアレンジとか、まあ、加えられないこともないと思うし、
うんうん
うんでまあ、なんか人を集めたいと思うとそうなっちゃうんです、
うん
うん
うん、
でそれ、ね、そうそのもうちょっといい、うん、その例えば大河ドラマだとキャストが美術館に、
うん、
にたでいうところの絵なの、
うんうん、
キャストを良くすればみんな見に来る、
うんうんうん、
絵を良くすればみんな見に来る、うん、有名な絵にすれば、
うん、
だから有名なキャストにすればみんな見に来るってことね、
うんうんうん
うん、でもそれや、まあ、今はまあちょっとやってるとこもあるけど、
うん
それを優先してるわけではないじゃない別に多分あのドラマって、
うんうんうん、
で美術館もだからそういうところがあると思うね、うん、そのみんなのお金で成り立ってるからこそ、
うんうん、
みんなに迎合してちゃいけないっていうか、
うん、
やりたいことをやってもらって、うん、やりたいことっていうかねあの意義のあることをやらないといけないっていう義務を負ってるような気がする、
うんあそれはそう
ね、みんなからお金を扱ってる以上ね、
うんうん、
だから印象派も別にやるなとは言わないけど、
うん、
印象派をやりつつもっと他のものに興味をなんていうのかな持ってもらえるような見せ方をしないといけないとつながっていく見せ方その印象派をきっかけとしてね、
うんうんうん、あ確かにそうですねそういう仕掛けが必要ですよね
そうそうそう
だからついつい、ね、印象派だと思って見たんだけど、
うん、
よくよく考えてみたら印象派が入り口になっていてその後のその現代アートにつながっていくこういうところの視点を、
うん
見るあの道筋を作ったっていうような展示になってたとかさ、
うん、
そういうところは確かに必要かもしれませんねなんか私がだから以前に静岡の県立美術館で、
うん、
あの展表現 の, あの美術館があ美術展があって、
うん、展表現、
うん、展の表現ばっかり集めたんですね古今東西の、うん、でそこであの印象派の作品もあったしあと日本画の点描の作品なんかもあって、
うん、
で岡鹿之助っていうその日本の点描の創始者みたいなあの人もいるんだけれども、
うん、
そういう人の作品もあってで結局その中にあの現代アートの点に関係するような若い作家の作品をちょこちょこっと入れてったあの展示だったんですよその時、
うん、
でその時はそれがすごい画期的な本当は企画なんだけど、
うん、
っていうのはその現代アートとその過去のそのぶっこ作家のね 名作という、まあ、名画と言われているものとは混ざるなんてことは今までなかったと思うんですね、
うん、
でそれを、ま、混ぜたっていう企画はすごいあまあ、それがだから印象派を見に来たんだけれどもそれが現代アートの入り口になっているようにしているっていうか、
うん、
導入するようになっているっていうで それはねすごいいい企画だったと思うんですけどね、
うんうんうん、
ただそこまでみんなに理解してもらえてるのかどうかはちょっとわからない、
うん
うん、あとその点描がどのぐらいに意味というかその意義があるというかその表現として、
うん、
美術の表現としてどういうことを人間の表現、まあ、その人間の表現としてどういう意味があるかっていうね、
うん、
そういうところまで迫っていけたかどうかはちょっとわからないんだけど、
うん
うん、
だからその出してる作品の素晴らしさはまあ当然あるとして、
うん、
例えば印象派にしてもね、うん、あるとしてそこの次が問題なわけじゃない、
うん、
だって印象派で人呼べても次に人呼べなかったら一緒のことじゃない、
うん、いやだから多分ね、
うん、
こういうことなんじゃないかしらね、うん、印象派ということを知ることが展覧会の目的ではなくて、
うん、
印象派という表現がかつてあって、それに関して日本人は非常になんか親近感を感じたり、その絵を見る非常に入りやすい世界があるけれども、
うんうん、
そうじゃない部分に日本人が不得意な世界があるんだと思うんですよ。その例えばダダイズムなんていうのは日本人は多分よく分かんない世界だと思うし、
うん、
あんまりそういう展覧会もやらないと思うのね。
まあ聞かないですね、
うん、でも同じ同時代なんですよね、印象派とね。
うん、
それでそれのその同時代のその、まあ、同時代っていうかちょっとずれたらもう少しこっち側かもしれないけど、
うん、
そのどういう位置関係にあるかっていうのが多分日本人にとってはちょっと分からない。ヨーロッパだとそのなんとなく印象派に行った人は印象派だったんだけど、
うん、
そこから分かれて未来派の方に行った人がいて、未来派の中にキリコとかがいて、そのシュルレアズミに行った人もいればダダの方に行った人もいるとか、
うん、
そういうそのつながりがこう一別して、うん、あの同じ同時代にこういう動きがあったっていうのが一別できるような展示が多分どっかにあるんだけども、
うん、
それは大きなほら、例えばフランスだったらあのパリあなんか、うん、どこだろうな、まあ、とにかくその大きな美術館に行って
、
ね、あの常設展を見ればそれがなんとなく分かるようになってるんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど。
うん、だけどもそういう常設展が多分日本にはないので、
うん、
ここ全部がバラバラだから、
うん、
全然別のもんだと思って日本人は見てるんじゃないかと思うんですよね。
うん、
でそこをなんかつなげたり、その日本人が不得意な世界もその印象派とかそういうものとは全く違うものとは言えない、同じような時代の中に、
うん、
どう共存してたんだけど、こういう違いがあってこれはこれでこういう面白さがあるんですよっていうのを教えるような展示を工夫しなきゃきっといけないんじゃないかと思うんですよね今ね、
うん、そう思う、
うん、そこまで言ってない、ただ印象派です、こういう印象派こういう作品です、うん、こういう作家たちですって言って終わっちゃってるような。
そうですね、
うん
うん、この頃だからこの印象派を描いたこの人はこうでしたとかというのは書いてあるけども、
うんうん、
それがその絵画の、まあ、歴史に何年何千年何千年はないか1000年2000年ある中で、
うん、
どこに位置するかとか、
うん、
このあとどうなっていくとか、
うん、
っていう風なつながりが見えてくると、
うん、
ちょっとは見方も面白いかなと思うんですね。例えばその、うん、前僕が川田さんに教えてもらったのは、印象派の絵には黒が使われてないっていう話をねしたじゃないですか、されたじゃないですか。で僕はそれを知った時、ああそういう見方があるんだって思ったんだけども、それって美術館でないでね、多分ないですね。
まあ例外があるからね、あの
印象
派もそのだんだんだんだんね、あの時代が経つと、まあ黒も入れてみようか白も入れてみようかっていう色じゃないんだけれども、最初は色の美しさというか光を表現するために色のスペクタルのその7色を基本に、その影ですらもグレーに見えるけども、その目の中で混ざってグレーにするような色の配置を考えてっていう、そういう科学的なその試みっていうのかしらね、あの画家がそういう目で世界を見て作品にしたっていうところが印象派の素晴らしいところなんだけれども、そのだんだんだんだんそれが様式化していって、あの新印象派の頃になっちゃうと、もう点で描いたものは全て、まあ、点描の今印象派風で、それさえ踏まえてればどんな色使おうといいじゃないかみたいな、新しいこうまた表現が出てくる中に黒とか白も混ざっていって、まあ最終的には草間彌生のさ、なんか黒と白の点々みたいなのになっていくのかもわかんないんだけども、あのとにかく点描って言っても、まあその印象派から始まってずっといろんな表現がずっと来ていて、それが点描っていうのが人間にとって何なんだろうかって。いうところまでずっとこう引っ張っていけば必ず現代アートに来るんだけれども、なんかそういうところの分析というかその配慮がなくて、印象派がこう噛み砕けてないというか、うまくその学習させる場になってないっていうの かしら、
うんうん、
おそらくね。そういうので多分他の、まあ、あの、うん、例えばフォービズムとか野獣派とか、
うん、
それから、うん、あと なんていうのかな、うん、その当時 そのいろんな表現の方法があるはずなんだけども、それなんかとの関係性とかその流れっていうのかしらね、どういうふうに変化していったかっていうか、その人間が絵画を表現する上でどういう視点で、その視点がどういうふうに変化していって次のこの時代に移っていくのかとか、うん、だから印象派だってね、あの前期と後期があるし新印象派もあるし、そのそういう流れっていうのも意外にみんなもちょっと分かってないこともあると思うんですよね。
僕は全然知らない。
そうですよ。ゴッホって何印象派なんだろうかとかね。
はいはいはい。
天描じゃないんじゃないのとかね。うん、で天描と印象派の違いっていうのもあると思うし。
まあそういうマニアックなこと言い出したらまたキリがない
けど、ね。ないんだけど、まあだから、うん、おそらく学習ということと娯楽ということとかエンターテインメントとかそういうことが、うん、まあ、美術館の中にある混在してるんだと思うんですけども、
うん、
そういうものがこう どこがエンターテインメントでどこが学習の部分かとかっていう、
うん、
そこの意識がちょっとこう足りないのかしらね、
うん、あとは興味を引くっていう部分かな、
うん、
結局綺麗だねで終わってる人ばっかりだから、
うん、
何見てもね、
うん、それをなんかその人その人が見た経験がどうその自分の人生に役立ってるというか、その活力でも何でもいいんですけども、あ見てよかったなって思う部分につながるかなんだと思う
ん
だよね。その満足感だよね結局ね。
まあまあね、総合して言えばそういうことになりますね。
そうでやっぱりそれから見せられてるっていうのがあって、見せてもらうみたいな感じがきっとあると思うんですよ、
うん、
そう、それでなんていうのかな、やっぱりどっちかっていうと受容的な感じがして、
うん、
積極的な何か関わりが、
うん、
出かけてそこで見るっていう行為の中に積極性という、こう 見方の中のこう攻撃性みたいなものはないよね、どっちかっていうとみんな、
うん、
あの美術館から受ける受けるっていうか、作品から受ける受けるばっかりで、
うんうんうん、
自分からこう
突
っ込んでいくっていう感じがきっとないんじゃないかなと思う、
うんうんうん、
それで積極的な関わり方がなくて、
うん、
こう
でも突っ込んでいかないってことは、
うん、
突っ込んでいかないようにさせてる
ん
で、
うんうん、
解釈としては、
うんうん、
そう解釈しないと美術館はあの次に行けない、自分たちはやることやってんのに相手が来てくれないんだっていう態度だと、
うん、
そっから先行けない、
うんうんうん、
だから美術館は自分たちのせいで来た人は興味を持ってくれないんだっていう風に捉えないと先進まない、
うん、
成長がないっていう
か、うんうん、だからなんか工夫しないといけない、ただ見るっていうのも
工夫が足りないっていう、
ただ眺めてるで終わっちゃってるようなところがあって、
うんうんうん、
意外に見るって難しいんじゃないかと思うんですよね。一つの絵から何かを自分が掴み取るとか受け取るとかっていう、
うん、だって普段そんなことしないからね、
うん、普段からぼーっとしてるでしょ。
そうそうそうそう、
ね、
例えばそれできる人っていうのは、
うん、
例えば今目の前にこのレコーダーとか、
うん、
まあ、コーヒーカップとかあるけども、
うん、
コーヒーカップ見てなんか引き出せる、
うん、
そういう人っていうの
は、
何でもないもの見ても何か引き出せる人っていうのは、絵見ても大体引き出せるけど、普段あの、まあ、電柱見ても、
うん、
その自転車見ても車見ても、
うん、
あんまり何も感じない人っていうのは、
うん、
そういう能力がやっぱり下手ってるっていうか、
うん、
鍛えられてないからそもそもね、
うん、
だからそういうそこのフォローする、例えば逆上がりする時も最初なんかお父さんとかにその背中支えてもらってグッて回してもらったりすると思うけど、
うん、
ああいうお父さんの役割っていうのは多分必要だと思う、
うん、
で筋肉ないうちっていうのはその逆上がりも本当にサポートがほとんどになっちゃうから、
うん、
そこの重みを美術館がかなり背負わないといけないんじゃないかなっていうふうに思うね、
うん
うん、
だからね、やっぱりね、ただああこれは有名なんだなって言って見てる人が、ま ばね、私なんか思うのは、もし自分の部屋にこの中から一つね、あの借りてって飾れるとしたら、うん、あの飾っていいって言われたらどれにしようかなとか、もしこれの中から、まあ、あのお金出してあげるから買ってあげるから、どれか好きなの選びなさいって言ったらどれにしようかなとかね、
うん、
なんかそういう自分の人生、例えば、まあ、
自分に関わらせて
みる、関わらせてみる、うんうん、もしこの作品がその自分の人生に、その人生のこの場面にこれがあったらどういう場面がいいかとかね、
うん
うん、例えば人を呼んで、その、まあ、人と一緒に話す重要な話をするときに、この絵が後ろに、私の後ろにあったら相手はどういうふうに受け取るだろうかとか ね、
うん、
ね、そういうの
って部屋に飾ってたら、
うん、そうそうそう、
来た人はどう思うだろうか
と、そうそう、例えばさ、会、うん、私なんか会社なんかにね、あの、うん、のその訪ねていって、うん、その社長さんとお話しするときに、この人のこの後ろにあの絵があった方がいいんじゃないの、この絵じゃなくてっていうのはありますよね。
あ、いろいろ出てきたりする、
うん
うん、
なんでこの作品なんだろうなとか、
うん、
やっぱり社長としてはこれがあったらいいんじゃないのっていうのあるじゃないですか
、うん、いや僕は分からないじゃん、そこまで考えたことはない、絵について、
あ、そう、うん、でも、あ、この人にはぜひこの作品を持ってほしいなとかさ、
はいはい、
あるんですよね。で、あと、うん、お店とか会社とかに、うん、あ、こういうものを持ってる会社なんだなとかっていうのはやっぱり大事なような気がするのね、うん
うん、だから母さんの場合はそういうことを考えながら、まあ、絵を見たりするってこと
ですね。そうそうそう、ね、それでやっぱりね、例えば、うん、まあ、展覧会にしても、
うん、
この展覧会でこの作品は来なかったんだなとかっていうのが見えてくるのがありますよね。なんでこの作家の展覧会やるのに、
うん、
あれすごくいい作品なのに来なかったんだろうとかね、
うん、
あ、これ借りれなかったのかなとか、
うん、
なんでこの作品にしちゃったんだろうとか、もっといい作品あるのにとかあるんですよ
まあそれは知ってないとちょっと無理かもしれない
けど、ね、そうそうそうね、うん、外国で あそこに行けばもっといいのあるのにやっぱり持ってこれなかった
のか
とかね、なんかやっぱりそういうのあって、でも一般の人にはそういうことまで見えないから、この人の作品はこれなんだなと思って見て書いちゃうのもったいないなとか、そういうことはありますね、
うんうん、ちょっとでも下品な話だけど、あの絵を見てこれいくらなんだろうなって考えるだけでも、
うん、
まずはいいと思うんですよね、
うんうん、そうそうそうそう、これいくらで買った
んだ、こんな絵いくらすんだろうみたいな、
そうそうそう、
例えばミニマリズムの絵なんてひどいじゃないです
か、うん、あ、まあ、真っ白とか
真っ黒とか、棒一本引いてあるだけとか、うん、三角描いてあるだけとか、
まあ、コンセプチャルな作品とかね、黒いビニールがかぶさってる作品とかね、
僕なんかはああいうのを見ると、うん、いつもそういうこと考えるんですよね、
うんうん、
これ美術館所蔵って書いてあるけどいくら払って買ったんだろうか
な、まあ、知りたいよねそういうことはね、
うん、
うん、
それだったら多分僕以外の人にも考えられると思うし全然ね、
うんうんうん、
で多分僕が例えば隣にその美術のことにあまり興味ない友達がいたとしても、
うんうん、
これいくらだと思うって言ったら、
うん、
そこそこ面白い会話になると思う、
うんうん、まあそれはそうよ、そうよね、
うん、そのお金を絡ましてると
、そうそうそう、必ず買ったわけだからね、
うん、そうそうそうそうそう、
まあ既存の場合もあるかもしれないけれど、
うん、でも外国人のね、うん、絵の場合はあんまりそういうのはないから、
うんうん、
いくらなんだろうなっていうね、
うん、
まあ美術館がそれを例えば下にねこれいくらだと思いますかって書くのはそれはちょっとやりすぎだけど
まあそれがさ教育になるかどうかっていう、
でも興味は確実に持つよね、
あるね、あるね、あるね、
うん、
総額何億円点とかっていうんだったら、
あ、それは、ね、
見に行くかもしれない、
ね、それは持つと思う、興味をね、
うん
うん、
これ全部で総額いくらでした
みたいな、ね、それなら美術館の品位は落とさずにできるかもしれない、
うんうんうん、
もしかしたら、まあ、書き方次第だけど、
うんうん、でもさ、
うん、
例えば美術館で寄付を募ってる美術館ってあるんですよね、あのやっぱりその、
うんうん、あるある、
会員募集
とか今いっぱいある、
今ある、
うん、
あの運営費が必要なので、
うん、
そういう時にはこの総額これいくらでこの今回の展示はこうだったけども、もう少しレベルアップして総額いくらいくらでやりたいので、うん、その分みんな出してくださいみたいな感じは確かにあったら、
うん、
それは、
まあ、納得はするよね、
うん、納得するよ、
目に見えるからね、目に見えるから、数字がね、
うん、 でもそれは話題は確かにある
。話題は
でもすごいもんいろいろな問題が波及してきそうな感じはするね。
あの異端だね、かなり水界の中では、
うん、それは、うん、それいろんなことがボロが出てきたりなんかするところがまた面白かったりするかもしれない、スキャンダルがね。
あ、うんうん、
だから例えばさ、これがいくらで借りちゃったみたいなんで、うんうん、嘘だろうみたいな話になって、うん、こんな安いわけがないって、うん、なんかあっただろうみたいなね、いろいろ調べていったら、
はい、
うん、どうも偽物だったんじゃないかとか、そういうことだってない気はな、
まあ、深くいくとね、
深くいくとね、
はいはい、
うん、そんなことあったら大変だからきっと出さないんだと思うけど。であとコンセプションのね、アートでね、これが1000万かっていう、みたいな作品きっとあるんだと思うんですよ ね。
でもコンセプチュアルであの1万円とか飾ってあったら面白いですね。
あるのよ、そういうの
あるの、
うん、お金のお金のコンセプチュアルアートは結構ある。
これ1万円ですけど100万円で買いましたみたいな、
なんかいなんかいろいろあるなんかね、あるのよ、あるある、それがある、あるの、
あるのか、
うん、あるの、切ってもお金も結構、
ね、それ完全に笑い話だと思うんで、ね、
うん、
分かった
ら、それね、あえてやってる人いるんです。
うん、うん、
だからまあ それはだからね、そうそう、
あるのね、
でもある、うん、あ、でもなんか大阪なんかは、
うん、
あのなにわの金融美術展とかさ、なんかさそういうねなんかさ、うん、あの借金の方になんかこうね巻き上げた美術品でを集めた展覧会とかさ、差し押さえる展覧会とかありそうな感じできるんじゃないの、そういうのないのか。
いやでも競売に出てるからね、ああいう
の大体
ね、競売で売れなかったやつ、
なんかね、その競売の展覧会展示会ってのあるのかもしれないけど、どうなんだろう、まあ、大蔵省とかでさ、
ああまあ見てから買えるようにそういうのあるかもね、
かもしれないけど、
うん、
でも今だからね、あちこちで多分行政でその差し押さえとか税金が払えなくて、うん、まあ、代わりにその動産、不動産じゃなくて動産の方でまあ美術品とかが納品されたとかっていうのを、それを今度競売にかけるとかって言って、それで展覧会やってるとかってないのかしらね、ありそうな感じがするけど、
あっても別にそれはあの美術館に興味を持ってもらうことであんまりつながらない、
つながらない、
うん、
でもなんかすごいお宝ありそうな気がする、
まああるかもしれないけどね、
うん、
つながらないと思いますよそれは。
そうかそ
う
か、
うん、
まあね、いろんな、まあとにかくお金の話をすると、まあ、みんな、
ね、喜ぶ
そう
とりあえずね、
かつてね、だからゴッホが56億円かなんかで ね、はい、競り落とされたのが展示さ、うん、ね、某美術館で展示っていう時にはみんなたくさんの人が見に行ったからね、うん、話題になって、まあ、そういうことはあるけどね、
うん、
なかなかね、その品がよく文化的な、うん、まあ、教育的な展覧会を美術館がやって、みんながあ、いい展覧会だったねって言って帰ってくっていう充実した内容というのは、
うん、
ね、
うん、
こう出てこないものかしら